てください。
来ましたね、じゃあ次行きますね。あれ なぜそのことを深く突っ込んでいたかというと、はい、ここに来るんですね。収入をどんどん増やしていきたいという裏腹にはどんどん支出負債が増えていく始末ですと。
あ、はい
はいはい、それにどっかにイエスはあるはずなのに、支出がきっと増えるとうーってきっと言ってるんでしょうね。
そう、
負債が増えるとうーって言ってるんでしょうね。でそれは自分のビジョンではないと顕在意識で思ってるのに、潜在意識ではビジョンだと思ってるので、どんどん請求書が送られてくると。でここの質問がですね、潜在意識をうまく活用し負債を全て完済、そして経済的に豊かになるきっかけをつかみたいっていうのは、もうパソコンのサポートのブーと何ら変わらないんじゃないのかなと思ってちょっと突っ込んでたんですけど、はい、
でもしかしたら一緒にしない方がいいかもしれない、
一緒にしないのであればその展開を、
ええ、はい、一緒にしない方がいいかもしれないですけど、
なぜじゃあ、なぜじゃあ、
まず一つはその、
はい、
多分まあ、質問された方が どういうつもりで質問されたかは分からないんですけども、はい、パソコンのサポートの場合は自分が事前に準備をしていったこと、つまり突発的なことが起きてもちゃんと自分が準備万端だったことが本当にまず嬉しいのか、つまりそのことを喜ちゃんと準備をしてきた自分をちゃんと喜んでいるのかどうか、それが嬉しいことなのかどうかということを自分で一度検証してみてくださいっていう感じ
です、ね、1個目ですね、はい、
でまあ、それでもちろんそれで嬉しければ本当にそれはサポートが好きでやっていることだったし、で突発的なことが来るのは本当に嫌だと、でもう嫌だなと思ってうんざりしているとどんどん来るんですけどっていうのは当然その、ね、前のあと他のいろんな本とかにもたくさん書いてますから、ほとんどの方はご存じだと思いますけども、非常に感情が大きいもので、まあ、強く願いは潜在意識にたくさん入るとかっていういろんな本に書いてますけども、つまり感情が大きく伴ってしまったものがあなたの潜在意識にビジョンとして入るのであれば、うん、
はい、
毎回うんざりしていれば、
うん、
行くたびにちゃんと予定通りうんざりさせてくれる、
うん、そういうことですね、はいはい、
だからそれを自分で、まあ、まずはイエスなのかどうかっていうところ、それを本当に美味しいと思って毎回食べてたのかどうか
そういうことです
っていう検証がまず、はい、一番最初必要だと思うんですね。
それが1ステップ目と、
はい、で例えばさっき言った西田さん、お金もらうときはイエスかもしれないじゃないですか。
あ、その、まあ、はい、シーンですね、
はい、でお金をもらうことはイエスなんだけども、トラブルが嫌だっていうのが
ある。まあいろいろですからね、
はい、だからお金をもらうことは好き、でもその手前にある作業が面倒くさい、はい、っていうところも、
はい、
結局はこれってその劇的にね、何かその例えばですけど、例えばこの音声とか前回の音声とかを聞いて劇的にこう変化しましたとか、目から鱗が落ちましたっていうことももちろんありがたいんですが、残念ながら劇的に変化ということよりもゆっくりいつの間にか気づかないうちに変化をしていることの方が、うん、大切なことだし、以前の状態に、まあ、一番戻りにくいパターンなんですね、
うん、
だとすれば向こうにあるお金は欲しい、でも手前にあるトラブルは嫌、
うん、
でだからお金のことだけ考えて仕事してました、
そこはイエスだから、
うん、でも入り口としてはそれで OK、
OK、 要するに不純でいい、
不純でい
い、動機なんですね、
動機はできるだけ不純な方がいい、
もう一度お願いします、
動機は不純な方がいいということと
ワクワクのテーマですか、
横芝の方がいいっていう、動機は不純な方がいいです、
邪悪はダメですよ、
邪悪は、いや、僕はさっきちょっと、まあ、これ録画される前に質問された方ともちょっと被るので先に言いますが、はい、僕はいいとか、悪いっていう話は多分一切しないです。
あ、これセッちゃん的な話です。それとも、
はい、潜在意識的な話なので、はい、極論を言うと別に邪悪でもいいんですよ。
要するにセッちゃんにとってはいい。
邪悪であなたが幸せを感じられるのであれば、
はい、
周りの人がみんな不幸になっていると俺はたまらないんだぜって言うんだったら、これ究極の話ですよ、
はい。
でも周りの人が不幸になっていくのがたまらないんだぜっていう心の質を持っているんだとしたら、あなたはそっちの方向に行かない限り幸せを感じることはないんです。
はいはい。
でもそんな人も多分美味しいと思ったり、嬉しいなと思ったり、楽しいなと思っているはずなんですよ。だとすればその人にとって嬉しいなとか楽しいなとか集めていけば、昔は邪悪なことが嬉しかったけど最近はあんまりだんだん嬉しくないなっていう風に変わっていくはずなんですね、
はい、
つまり人の心がそのさっきの反応の話もそうですけど、人の心がどう受け止めるかはその時点では変えようがないじゃないですか。
その時点、
ええ、だって邪悪なことが楽しいんだもん、それをダメだよって言われても、
はい、
まあ、人間ダメだよって言われれば言われるほど盛り上がっちゃうとかいろいろあるんですけど、それはちょっと脇に置いておきますが、はい、でもその時点でそう受け止めてしまったこと自体はもう変えられないので、
はいはい、
今のあなたにとって何が快感なのかっていうことが 今のあなたの幸せの方向性を示していることには間違いないんですね。
ここを一回整理してね、ユーザーさんのために整理しておかなきゃいけないんだけど、だからこれはガルシアさんっていう人がそれがいいとか悪いとかって言ってることじゃないよと、潜在意識の質とか仕組みとかそのことにおいてっていうふうに言ってるわけですよね、はい、そのことにおいて邪悪だろうとなんだろうとっていうことですよね。
まあ、潜在意識の潜在意識だと区別がつかない、
区別
がつかない、見分けがつかないですから、はい、あ、これは悪いことだからやめとこうっていうことができない、はいはいはい、で、あの話もしますが、お金を稼ぐっていうことがイエスなんだったら、うん、手前の仕事が今はちょっと今は嫌だなと思っていたとしても、あなたがお金が欲しいんだったら、そこのイエスだけを集めていってくださいっていうことですね。
もう少し集めていってくださいですと。
ああ、そのお金をもらうということがイエスなのであれば、はい、お金をもらってやった嬉しいって感じてるわけじゃないですか。はい、でやった嬉しいイエスっていうのを続けていってください。
はい、オーディオの時にあのイエスのポーズまでは言いましたっけ？
というかイエスの話そもそもしてましたっけ？
してないような気がするんですからね。あの、イエスという言葉は使わないし、そういうのを集めてくださいというような、ことは言いましたですからね、
はい。
なのでちょっとそのイエスの、これパート2なんで、ちょっとポーズのことぐらいまで、推奨というかですね、
自由です。
なぜそうするのか、
なぜそうするのかですか。なぜそうするのかを話すと長くなってしまう。
でも1分で話していただくと。
要は自分がいつ喜んでいるかが分からなければ、はいはい、どうなったら自分が喜べるようになるかが分からないので、
はい、
嬉しかった時にはやってくださいねっていうことですね。
なんかポーズつけたり
やっていくと、やっていくとどうなっていくかとか、何のためにやるのかっていうのは多分さっきいくつか言っていただいたんで、その質問の中で少しずつ触れてはいけると思うんですけども、
はい、
ポーズは基本的にガッツポーズなので、
はい、
拳を握るなり、
はい、
肘を引くなり、
はい、
好きなポーズでやってください、
はい、
で、よっしゃーじゃダメですかって言われた方がいたんですが、別にいいんですが、
はい、
女性で寿司屋に行ってマグロ食った瞬間によっしゃーって言われてもちょっと違うじゃないですか、どちらかというとよっしゃーよりもなんか やったっていう喜んでるっていう言葉の表記の方が近いので、
はい、
よくスポーツ選手なんかやってますよね。だからピッチャーとか三振が決まった時にガッツポーズしてたりとか、あのイメージです、
はい、
で、あとはそのラッキーとかついてるとかにしない方がいいのは、ラッキーとかついてるの場合だと偶然たまたま起きて私ってついてるなっていうふうに考える、
うん、
考え方によってしまうので、自分がいつも行ってて好きなお店でこう何かのご褒美で仕事が終わった時に例えば金曜日に行って食べるとか、はい、いっぱい飲みに行くとか、はい、っていうことが決まってたとして、金曜日まで仕事が終わってビール飲んで最初の生ビールのこのジョッキの一口目がすごい美味しいと、
うん、
そしたらそれは最初から美味しいものを食べよう、うまいビールを飲もうと決めていくわけですから、うん、はい、たまたまじゃないじゃないですか、
はい、
ここのビールの一杯目がたまんないんだよねってコクコクって飲んで、うん、ついてるって言わないですもんね。それついてない、それ分かってたんでしょっていう話じゃないですか、うんうん、なのでイエスはできる限りというか、まあできることなら、
はい、
ついてるにしない方がいい
ですね。じゃあ例えばその、まあ、少しここ今くどくですね突っ込んだのは、ぜひこのオーディオセミナー聞いて少し生活の中で取り入れていただいて、この冒頭の部分を聞きました、もう一度ですね。そうすると、イエスという、まあ、いわゆるなんか古いというのが古いみたいなイメージなのかな、はい、選択するためのこう、
はい、
選択する機械みたいなです、ね、はい、装置みたいなものですね。そうすると自分が引き起こしているその再現していることがイエスが引き起こしているのか、ブーが引き起こしているのかが、はいはい、分かってきたと、
はい
はい、で、イエスの方はある意味イエスの方に、突き進むというか、
はい、
非常にその未来の方というか結構大きい話というかですね、長いというか、
はい、
長いですね、話だし、僕はそのワクワクと出会っても1年超になりますけど、いろんな紆余曲折もありながらですね、イエスというフィルターが強化されていってるところがあるわけですね、
はい
はい、でその時に感じるのは、イエスもさることながら、ブーを光を大きくすれば影は小さくなっていくというような言い方もあるんですけども、影が小さくなっていく、ブーの小さくなっていくというのもあるんですが、ブーがやっぱり、ね、毎日耐えられない部分もあったりするわけですよね。そういうブーが起きちゃうのは、でどうしたらいいんだろうねと、これはブーだから毎回起きてるねと、
うん
うん、どうしたらいいんだろうと、
じゃあその話の前に1点だけ補足ですが、はい、イエスはあくまで 嬉しかった時、皆さんが楽しいなとか、はい、皆さんの心が快感の方に触れた時にやるものであって、
はい、
やっていくと楽しくなりますよということではないです、
はい、やっていくと楽しく、はい、
混同されやすいんですが、
はい、
嬉しかったらやるというのが原則です、
はい、
やると楽しい気持ちになるわけじゃないです、
はい、
それは一瞬モチベーションが上がってるだけです気のせいですね、はい、ガッツポーズでなんか体がシャキッとしてよしやる気になっているだけだと、
はいはい、
なので、
はい、
イエスをやると楽しくなるわけじゃないです。つまりあなたが美味しくないと思って食べてるラーメンは気合を入れてもまずいっていうことです美味しいと思った時にやってくださいねって話になって、はい、やると美味しくなるわけじゃないじゃないですか、
はいはい、
でも味覚の話だとみんな割とこう分かっていただきやすい。
分かるしね、すっと割れるしね、
まあ、確かにそうだよな、なんかよっしゃって言って食べてもまずいよなっていうのは分かるんじゃないですか、
はい、
でも自分が落ち込んでる時とかちょっとどうも気が乗らない気が乗らない時に自分にカツを入れるつもりでなんかよっしゃってやるとなんか元気が出てきたような気がする。でもそれと僕が言ってる快感を快感で心が動いていくことっていうのは全然違うんだっていう、
うん、
イエスをやると元気になるわけじゃない、イエスをやると嬉しくなるわけじゃない、イエスをやるとあなたが幸せになるわけじゃないっていうんです。じゃなくてあなたが幸せだなと感じている時にやることに一番意味があるし、そこが一番大切なことです。で、今のブーの話に戻りますが、ブーがだんだん気になっていってしまうとか、どうしてもこう影が大きくなってしまうとか、でそれは、いろんな理由があるんですが、うん、一つはあなた自身がイエスをやることによってその幸せの方向性にちゃんと気づいて、あ、なんだ結構うまくいっているなって、まあ、イエスが強化されてきたっていう話を今されてましたけど、ということは自分が以前よりも間違いなくこっちの方向に行ったら幸せだよっていうことが前よりも明確になってきたし、そっちの方向に行くためにやりたいこととかがたくさん出てきて、1日が24時間じゃ足りなくなってきて、前よりもなんかやりたいこととかがたくさんどんどんどんどん増えてきて、間違いなく自分が以前よりももっと幸せな方向に進んでいるというこう確信が出てくるわけです。そうすると立ち位置が違ってきているので、以前いた場所とは違う場所に立っているわけですよね。で、以前いた場所だとあまり気にならなかったことが、
うん、
立ち位置が変わったことによってギャップが大きくなってきて、
はい、
前そんなに嫌じゃなかったことがすごく嫌になっちゃうっていうことも、当然過渡期としては途中のプロセスの間に当然起こり
う
ることなんです、ね、で大事なことは、前の温泉の時も言いましたけど、それを気にしないようにすることは基本的にできないですから、
要するにブーに焦点が、
当たらないようにするっていうのはできないわけです、
うん、
この嫌な思いを何とかしたいなは何ともならないので、
はい、
一つの解釈としては、あ、このギャップが大きくなってきてるっていうことは、前と自分がいる場所が違うところにいるんだろうと。
そこを認識した方がいいわけですね。
そんなに嫌じゃなかったことが最近こんなに嫌になってると、
うん。
ということは前よりも自分が幸せになりたいという思いが大きくなっているんだとか、うん、前よりも幸せな方向に近づいていっているんだとか、っていうことの証拠なわけですよ、何よりの、うん、前よりも。前よりもより嫌になってるっていうのは、前よりのといた場所と違う場所にいるっていうことの証拠の一つなんです、ね、
うん、
だから、せっかくイエスを繰り返していったので、最近嫌なことも増えてきて、より一層嫌になってくるんですけど、どうすればいいんでしょうみたいな質問を、まあ、以前からもちょくちょくいただくんですね。
裏返すというと、前は気づいてなかったわけですよね。
そのことも言いますね。
要するに、コントラスト、その明暗、はい、白黒が分かってきちゃった、
はい、
っていうことでいいですか。っていうことがこれから聞くユーザーさんにも起きるよ、可能性もあるよ、
可能性もあるよ
っていうことですね、ですね、
ええ、だからイエスを繰り返したことによって、そのさっき西田さんおっしゃったように気づいていないことに気づく方法はないわけですから、うん、これは考え方ですけれども、イエスを繰り返していくことによって、前だったらなんだよとか、ムカつくなとか、ブーとか思うことが、前だったらもっとたくさんあったかもしれないですよ。でももっとたくさんあったかもしれないんですけども、イエスを繰り返したことによって、それこそ自分では気づいてはいないんですけど、気づいてはいないんですけど、前とは比べ物にならないぐらい見逃してるはずなんですね。
どっちをですか？
ブーの方も。
ブーを見逃してる。
前とは比べ物にならないぐらい見逃してるはずなのに、
うん、
100個のうち95個見逃していたとしたら、この95個には気づかないんですけども、うん、この5個の大きさが、要は大きくなってる。
あ、
っていうこと。 ですね。前よりもより嫌になってきてる。前よりもなんで嫌になってきてるかというと、自分の立ち位置が変わったから、ギャップが広がってるんですね。で、前も、例えば前100個気づいてたっていうことは、この5個は当然含まれてるんですよ。
ブーの中で。
ええ、はい。で、この5個前もあったなと。
はい。
で、どうも最近もやっぱりこの5個が嫌だなと。
はい。
で、どうしてもこれがなんか大きくなっているんだと。はい、こう大きくなってるんですけど、どうすればいいですかって言われても、いやいや、その間に95個見逃してるようになってるんだからいいじゃないですか、ね、っていう、
はい。はい。
ことですね。
そこの、その点がまあいいことを、あとは僕はやっぱどうしてもここもう少し噛みついていきたいのが、
はい、
気づいてない部、
はい、
そっと行われてる部、
は
い、さっきのパソコンサポートというと、
はい、
気づいてない部ですよね、
はい、
だから引き起こしてるんですよね、ビジョンとして、
はい、